2024年4月15日月曜日、時刻は午前8時21分を過ぎたところです。さて、あ、ところでですね金曜日に旧知の人と会ったんですけど、これを聞いてますと、でも声が小さいとかって言われたんですよね。なんか、どういう状況で録音されてるんですかって言われるから、いや事務所よって、でなんかもうひそひそ、周りに誰か人がいてるからひそひそっと喋ってるように聞こえるって、そんな自分のスマホで聞いたらそんなことないんだけれども、で今日あ、ひょっとして録音のボリュームかなと思って今見たらちょっと低くなってましたね。ですからちょっと上げときましたが、全くこの録音する時には誰もいませんから、気兼ねなくいつも録音しておりますまあそれはさておき、中井久夫さんですね、世界における索引と彫刻、1で2に入ったところですけれども、そのニセアカシア、スイカズラで桜のこの時期的なもので、そのそれにこう人間がふっとその香りなんかにね、で季節を感じ取るとか、まあそういうふうなところ で前回のその2に移ってますけれども、その冒頭のところをちょっともう一度読んでおくと、私を押し包んでいたのはこのかすかな予感と漂う余韻と凛とした源泉との行き詰まるような工作でもあった。ニセアカシアは現在であった、桜は過去であり、金銀貨スイカズラは未だ到来していないものである。それぞれに換気的価値があり、それぞれは総合浸透していると、ここまでまずありまして、でここからですね、ずっと鍵括弧付きの文章になっておりまして、これはですから中井先生のなんかこう自分にこう問うてるっていうか、独り言というか、なんかそういうふうな意味合いではないかなと思うんですね。でこのね、ニセアカシアは現在、桜は過去、スイカズラはまだ到来していないという、ただしそれは総合浸透しているというところを踏まえて、ここから独り言のような文章がちょっと長いんですけれども、読むやっぱり価値があると思いますが、ちょっとキレのいいところまで読みたいと思いますね。こうなっております。この世界が果たして記号によって尽くされるのか、なぜなら記号は存在するものの間で喚起され、照合され、関係づけられるものだからだ。世界は記号からなるという命題にふっと疑問を抱いた。未だあらざるものとすでにないもの、予感と余韻と現在あるもの、源泉とこれを呼ぶとして、現在の前、源泉とこれを呼ぶとして、その間に記号論的関係はあるのであろうか。食目の世界に成立している記号論と、所属とかという食で目的の目、食目の世界に成立している記号論と、仮に兆候と予感や過去のインデックス、すなわち索引と余韻を含む記号論があるとして、それを同じ一つのものというのは概念の過剰包括ではないか。そのような記号論を本当に整合的意味のある内容を持って 構成しうるのか。ひょっとするとスローガン以上に出ないのではないか。ではどういうものがありうるのか。世界は記号によって織りなされているばかりではない。世界は私にとって兆候の明滅するところである。明滅、明かりが灯ったり消えたりすること、明滅。世界は私にとって兆候の明滅するところでもある。それは未だないものを予告している世界であるが、眼前に目の前に明白に存在するものはほとんど問題にならない世界である。これをプレ世界というならば、ここにおいては最も遠く最もかすかなもの、存在の地平線に明滅しているものほど重要な価値と意味とを有するものでないだろうか。それは遠景が遠い景色、遠景が明るく手元の暗い月明か月の明かりのもと、月明かの世界であると、ここで言った大きな塊が終わってるんですけれども、なかなか難しいですね。この世界は果たして記号によって尽くされるのか。記号、記号論、まあ、言葉とか形にする、絵にする、あるいは音にするということもあろうかと思いますが、この世界は果たして記号によって尽くされるのか。なぜなら記号は存在するものの間で喚起され、照合され、関係づけられるものだからだ。確かに世界は記号からなるという命題にふっと疑問を抱いた。未だあらざるものとすでにないもの、予感と余韻と現在あるもの、現前とこれを呼ぶとして、その間に記号論的関係はあるのだろうか。なるほど、ないわけですからね。食目の世界に成立している、食目、まあ、カテゴリーに分けたりするということですよね。食目の世界に成立している記号論と、仮に兆候と予感や過去のインデックス、すなわち索引と余韻を含む記号論があるとして、それを同じ一つのものというのは概念の過剰包括ではないか。確かにそのような記号論を本当に整合的意味のなる、整合的意味のある内容をもって構成しうるのか。整合性とかというところの整って合うということですね。そのような記号論を本当に整合的意味のある内容をもって構成しうるのか。ひょっとするとスローガン以上に出ないのではないか。ではどういうものがありうるのか。世界は記号によって織りなされているばかりではない。世界は私にとって兆候の明滅するところでもある。 それは未だないものを予告している世界であるが、眼前に明白に存在するものはほとんど問題にならない世界である。これをプレ世界というならば、ここにおいては最も遠く最もかすかなもの、存在の地平線に明滅しているものほど重大な価値と意味等を有するものでないだろうか。それは円形が明るく手元の暗い月明下の世界である。それは円形が明るく手元の暗い月明下の世界である。それは円形が明るく手元の暗い月明下の世界である。目の前は暗い、遠くは明るい。ああ、この最後のところ、この世界は私にとって兆候の明滅するところでもある。それは未だないものを予告している世界であるが、眼前に明白に存在するものはほとんど問題にならない世界である。これをプレ世界というならば、ここにおいては最も遠く最もかすかなもの、存在の地平線に明滅しているものほど重大な価値と意味とを有するものでないだろうか。これはまさに老子の世界ですね。老子の世界じゃないかな、これは。それは円形が明るく手元の暗い月明下の世界である。手元は暗いから惑ってるけれども、先の方に自分のね、行き着くところがあるというか、まあそう、老子がそのように教えてくれてたと思いますけれども、いやー、これ いかがでしょうか、導入部分。これここから本当に貴重ないろんなことが続いていくんですけれども、もう最初のこの2のここのところに、まずこの凝縮された考え方がまず表現されておりますね。そんな風に受け止められますが、いかがでしょうか。といったところで、時刻が8時35分を過ぎたところです。以上です。